はい、それでは、ローマ人手紙の15章7節から13節をお読みします。ローマ15章7節。ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさい。私は言います、キリストは神の真理を表すために割礼のある者たちのしもべとなられました。父祖たちに与えられた約束を確証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神をあがめるようになるためです。それゆえ私は異邦人の間であなたを褒めたたえます。あなたの皆を褒め歌いますと書いてある通りです。またこう言われています、異邦人よ、主の民と共に喜べ。さらにこうあります、すべての異邦人よ、主を褒めよ。すべての国民が主を讃えるように。さらにイザヤは、エッサイの根が起こる、異邦人を治めるために立ち上がる方が、異邦人はこの方に望みを置くと言っています。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。今朝は子ども祝福式を行うことができて感謝でしたが、教会の暦では、本日から、アドベント対抗節に入ります。4週目、来週が12月5日、12月12日、12月19日にクリスマス礼拝、そしてイブ礼拝と向かっていくわけですけれども、まあ、そういうわけでローマ人手紙からのメッセージは本日で一区切りとなりますが、まあ、アドベントのメッセージも込めてお話ししたいと思います。ローマ人手紙の主題の一つは、ユダヤ人、異邦人、それぞれが主イエス・キリストにあって平和を保ち和解し一つとなることです。そのことを述べるために、主イエス・キリストによって与えられた救い、このイエス様の救いの約束は異邦人にも及んでいるということをパウロは語ってきました。で、同時にユダヤ人たちにもなお神様の祝福は及び、約束と希望が残されているということも、まあ、明らかにしてきました。それが9章以降に書かれているんですが、まあ、今回はそのところはお話しできませんでした。15章はいよいよそのまとめとなっています。まず7節に注目していただきたいと思いますが、ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさい。ここには私たちクリスチャンが互いに受け入れなければならない理由が示されています。まあ、いつも言っていることですが、教会は気が合っている人、気に入った人、趣味が一緒の人、年代が一緒の人、まあ、そういった受け入れやすい人たちが集まっているところではありません。もういろんな人がといいますか、さまざまな、どんな人でも集まることができる、それが教会です。でも普通に考えると、どんな人でも受け入れるというのは簡単なことではないと思います。まあ、小学校の時はしばしばそれが仲間外れとかいうことになります。大人になるとなかなか、まあ、表面切ってですね、あの人嫌いとかそういうことは言わないかもしれませんが、なんとなくお互いにあの人は苦手だなとか思うことはあると思うんですね。しかし聖書は私たちは互いに受け入れ合わなければならないと言っています。その理由は主イエス様が私たちを受け入れてくださったからです。しかも考えてみれば、主イエス様は私たちが神様に敵対しているにもかかわらず受け入れてくださいました。ローマの5章8節に書いている通りです。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、 神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私たちがまだキリストであった時にキリストが私たちのために死んでくださった。それによって神様は愛を明らかにしてくださった、このように書かれています。そしてその理由、もう一つの理由は、それが神様の栄光につながることだからです。私たちの教会が世の中に対して証しをするのはどんなことでしょうか。なかなかそうは言ってもですね、教会も先週65周年を迎えました。でも65年この場所にあるのに、この白金町の人、あるいはその周りのですね、八幡町や、もう少し、道路を渡ると寿町や本町といったところがありますが、どれぐらいの人がこの教会のことを知っているだろうか、残念ながらそんなふうにも思うわけですけれども、しかし私たちが世の中に対して証しをするのは、何よりも教会につながっている私たちが互いに受け入れ合っているということ。生まれも背景も年齢も性別も違う人たちが、ただ主イエス様によって受け入れられ、救われたから互いに受け入れ合い愛し合うことができる。やはりそれが教会の素晴らしさであり、そこに神様は栄光を表してくださる。それを私たちは信じています。使徒の働きを見ると、生まれたばかりの教会がそのような素晴らしい交わり、互いに助け合い、そして誰も飢える人がなかった、そのような愛の実践によって多くの人々に証しをしていた、良い評判を得ていたということが書かれていることを私たちは知るわけです。私たちが互いに受け入れ合うということ、この手紙が書かれた当時の教会にとってはどんな意味があったのでしょうか。やはりそれが最初に言ったですね、ユダヤ人と異邦人の関係に関わることだったわけです。ユダヤ人のルーツを持つクリスチャンたちと異邦人の背景を持つクリスチャンたちが互いに受け入れ合い理解し合うということが、いかに難しかったかということが、新約聖書を読むとよく理解できます。どうしても自分たちの考えや生き方を相手に押し付けようとするわけです。特にユダヤ人の背景を持つ、ルーツを持つクリスチャンたちは、自分たちがこれまで守ってきたことを異邦人のクリスチャンたちにも押し付けようとして、それが正しいことと信じていました。しかしそれが互いの無理解を超えて敵対することにもなったわけです。パウロの思い、一番強い思いは、このユダヤ人、異邦人が一つの教会につながり、互いに受け入れ合うということでした。キリストの体である教会には、ユダヤ人、異邦人、その区別はなく、その両方がいてこそ、キリストの教会なんだということを、パウロはここで歌っているわけです。とはいっても、なかなかこれは本当に難しいことだなと思います。もう20年前に、一度だけアメリカに行く機会がありましたけれども、テキサス州に行ったんです。南部で、リベラルな地域ではなくて保守的な地域です。今思えば、やっぱりまだまだ人種間の、差別とは言わないのかもしれませんけれども、それが根強いものがありました。日曜日にその私を呼んでくださった方が言っている、ごく普通の教会、多分50人ぐらいしかいなかったような、アメリカにしてはそんな大きい教会じゃないと思うんですけれども、そこに行くと、ほとんどがいわゆる、ヨーロッパ系の白人たちで、アジア人も何人かいましたけれども、いわゆる黒人たちはいません。そういう人はいないんですかって聞いと、やっぱり彼らは彼らで教会があると言ってました。また住んでる地域も違います。隣町には黒人がいっぱい住んで、アフリカ系がいっぱい住んでるけれども、その人たちが住んでいる地域は、どっちかというと大学の町なので、そういった人はほとんどいません。で、やはりアジア人はアジア人たちで集まって 礼拝をしている、まあ、言葉の問題もあります、まあ、特に今だったら中国とか韓国の人はたくさんいるので彼らは彼らで礼拝を持ったりしているのだと思います。まあ、それはそれでお互い受け入れ合っているとも言えますけれども、おそらくパウロが考えていたのはそんなことではなかったんじゃないか。どんな国どんな背景を持っている人であっても共に一つとされて神様を礼拝する、それがキリストの福音であるわけです。私たちの現実は残念ながらそのようなところがあるのではないかと思います。8節をご覧ください。私は言います、キリストは神の真理を表すために割礼のある者たちのしもべとなられました。父祖たちに与えられた約束を確証するためであり、まあ、割礼のある者たちとはもちろんユダヤ人のことです。キリストが割礼のある者たちのしもべとなられた、それは神の御子イエス様が人となってユダヤ人として世に生まれてくださったということです。パウロはフィリピの2章6節でこのように言っています。キリストは神の御姿であられるのに神としてなり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り人間と同じようになられました。神としてなり方を捨てられた、そしてしもべとなられたイエス様、それは父祖たちに与えられた約束を確証するため、つまりあのアブラハムとの約束が確かであるということを証明するために、旧約聖書に書かれているさまざまな救いのご計画、神様の御心を実現するために、御子は神様の在り方、神としての在り方を捨ててしもべとなって生まれてくださった。それが今から約2020年前、ユダヤのベツレヘムでお生まれになったということです。それだけではありません。9節、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。それは異邦人のためでもありました。実はアブラハムとの約束は最初からアブラハムの子孫のためだけではなく、地のすべての部族はあなたによって祝福されると言われているように、アブラハムへの約束の実現成就はすべての民、すべての異邦人の祝福へと広がっていくということがすでに約束されていたということです。ローマ人の手紙には、例えば4章13節では、アブラハムが世界の相続人、アブラハムが世界の相続人であるということ、そしてアブラハムの信仰に倣う人々にそれは保証されている。アブラハムはすべての信仰者の父である。4章16節にもそんな言葉があります。そういうことが書かれています。そしてそれはただ神様の憐れみであり恵みであるということです。今や救われた異邦人たちも共に主の皆を褒めたたえ賛美することができる。イエス様はそうやって神様の約束を実現するためにユダヤ人としてしもべとなって生まれてくださった。そしてそれは異邦人、私たちのためでもあったということです。異邦人たちは直接約束を与えられたわけではありませんが、ただ憐れみと恵みによって、神様の憐れみと恵みによって救われました。でもむしろ、聖書を読んでいくとですね、イエス様の十字架と復活を信じる信仰によって救われる、それは本当に神様の憐れみと恵みなんだということを先に理解したのは異邦人の方だったんですね。それは聖書を読んでいくと分かります。パウロをはじめとする人たち、弟子たちの宣教によって異邦人たちが次々と救われて教会が生み出されていきました。それに対してユダヤ人たちは、私たちは神様の約束を受けているという誇り、そしてその誤解のゆえに頑なとなって、パウロが手紙を書いたその当時、多くのユダヤ人たちが福音に敵対するものとなっていました。福音を受け入れて救われた人たちも未だに異邦人に対する敵意を持っていた。しかしローマ人の手紙は、このアブラハムの約束、旧約聖書の約束はそもそも異邦人であろうと、 ユダヤ人であろうと区別なく主イエス・キリストの恵みによって救われる、そして共に神様の祝福を受けることができるのだということを、まあ、ここまで明らかにしてきたわけです。9章の後半から12節にはこの異邦人とユダヤ人たちが共に祝福を受けるという、まあ、そのことを示すために旧約聖書の御言葉がいくつか引用されています。まあ、メモをしてまた皆さんで読んでいただければと思いますが、第2サムエル22章50節、第2サムエル22章50節、まあ、これは詩編の18編49節とも同じです。また申命記の32章43節、申命記32章43節、そして詩編の117編の1節、117編の1節、まあ、いろいろ研究する人によっては他にもあるという人もいるようですけれども、まあ、聖書の下の中にも書いているような箇所はそんなところになります。異邦人よ、主の民と共に喜べ、すべての異邦人よ、主を褒めよ、すべての国民が主を称えるように、まあ、パウロの思いの中ではこれらの御言葉、約束の御言葉は主イエス様の福音によって実現した、成就した。そしてパウロの思いの中ではこの素晴らしい賛美と礼拝はすでに鮮やかに描き出されていました。異邦人、主の民が一つになって主を喜び褒めたたえ賛美する、それこそが教会ではないか。主の教会ではユダヤ人だろうが異邦人だろうが区別はなく、共に新しい神として、神の民として神様を褒めたたえる、そんな光景をパウロはここで言っているわけです。もう4年前になりますけれども、イスラエルへ行かせていただいたときに感じたことの一つが、前もお話ししたことがありますが、まさにこのことでした。エルサレムの町に世界中から集まってくるクリスチャンたちがいました。それぞれの国の言葉で、それぞれのやり方で祈りを捧げて賛美を捧げています。まあ、私が見たことがないような信仰のスタイル、礼拝のスタイルがそこにありました。まあ、特に、まあ、カトリックはギリギリ知っててもですね、東方教会とかでさらにアフリカの教会ってなると、もう本当わからない、どんなものかわからないような、でもそれはそれで彼らは彼らで神様を賛美し、そして礼拝をしているわけです。いろいろな礼拝のスタイル、祈りのあり方があるんだなということが分かりました。他方残念ながらユダヤ人とクリスチャンの間に未だに存在している厚い壁があるということにも気づかされます。今日の御言葉、今日読んだこの御言葉はすでにイエス様にあって成就していると言えますけれども、しかし完全に成就するのは一体いつの日なのでしょうか。そんな御言葉の実現、そして今なお完成を待ち望まなければならない事実、その両方を、まあ、聖地でそのことを感じましたし、パウロの手紙にはいつもそのことが書かれています。イエス様にあってもうすでに実現していること、しかしまだ完成至っていない現実、その間で私たちはなおイエス様を待ち望みつつ、時には苦しみ、時には喜び、まあ、そんな私たちの今の信仰というものがここに書かれているように思います。さて先に進みますが、さらに引用されているのがイザヤ書11章1節10節の御言葉です。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その日になるとエッサイの根は諸々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼のとどまるところは栄光に輝く。エッサイの根株、これはエッサイの子供、エッサイの子孫、つまりダビデ王、そしてダビデ王の子孫ということです。ダビデ王は次々と敵対する民族や国々を打ち破ってイスラエルを繁栄へと導きました。ある意味では彼は理想の王様とされました。 まあ、もちろん彼には多くの失敗や罪があったわけですけれども、彼はそれでも彼は一貫して神様を信頼したので理想の王とされました。そして神様もダビデに対して、ダビデの子孫には永遠の王権、王権が離れないと、そのような約束を与えてくださいました。まあ、その後代々ダビデの家から王は確かに生まれたんですけれども、バビロン捕囚によって国が滅んでからはもはや王位につく人はいないかに見えました。しかしエッサイの根株から生え出る神芽であるお方、それは神の御子イエス様であったということを私たちは知っているわけです。主イエス様の勝利と支配はイスラエル、ユダの民のものだけではない、すべての異邦人に及びます。そしてこのお方の勝利と支配は力と武力によるのではなく、神様の恵みと憐れみによってもたらされるものです。だからこそ異邦人たちはこの立ち上がったお方、エッサイの根であるお方に望みを置くわけです。この予言の言葉が語られた時には、この望みはいつかわからない未来のこととして語られていました。しかし今、神の御子イエス様によってこの望みは将来の望みではなく、今確かにある望みとなりました。13節の言葉は、まあ、時々私も最後の祝福の祈りの中で読ませていただいています。希望の神、希望の神と呼ばれるお方、結局本当の希望を私たち人間が生み出したり作り出したりすることはできません。希望を与えるのは神様ご自身です。ユダヤ人、異邦人、その違いなく信じることによる全ての喜びと平安、全ての喜びと平安で満たされることを私たちは祈っています。エッサイの根、つまり主イエス様に望みを置く、その信仰から喜びと平安が生まれます。そして平安と喜びは神様の素晴らしい約束を信じる者に与えられるプレゼント、賜物です。パウロはこの希望にあふれさせるのは、そしてそれは聖霊の力であるということを語っています。私たちに与えられた聖霊が私たちをいつも主イエス様にある希望で満たし続けることができるようにと、パウロのように私たちも互いに祈り合っていきたいと思います。まあ、今朝はローマ15章を読んできましたけれども、アドベントを迎えるにふさわしいメッセージがここにあることを今日話しました。私たちも希望を与えてくださる御子イエス様、イエスキリストの誕生を心から感謝しお祝いしていきたいと思います。お祈りしましょう。